重傷なんです。そう遠くへは行けないはずです。
バカな野郎だ。
早く連れ戻して。一般の病院に担ぎ込まれたら厄介よ。
おい、こっちだ。
エリカのやつ、対馬へ行って腕を磨けだと。しよう。
しよう。黒百合、椿、桔梗、お前たちのことを分かっているのは俺だけだ。東京の特別チームなんかに任せておけるか。待っていてくれ。俺一人でも。俺一人でも真相を暴き、お前らの敵を。ダメだ。傷口が完全に開いちまった。これじゃ仙台どころか近くの駅までも行けやしない。何をやってるんだ。
あら、あらあら、どうしたの？
シロ、これ、シロってば。
あら、誰かいるのね。まさか、そんなわけ。そこにいるのは純一郎なの？
俺は。
あなたこっちに来て。早く。純一郎よ、あなた。
今のはピアノ。
あ、まあ気がついたのね、純一郎。純一郎。
ここはどこだ。
よかった。このまま目覚めなかったらどうしようって母さん心配したんですよ。
え？
安心なさい。お家に帰ってきたのよ。
お家？
ええ、あなたのお家よ。
俺の？
どう？痛むか？そうだ、お腹は空いてない？
水を。
お水ね。ごめんね、気がつかなくて。お水はコップじゃダメね。吸い口はあ、これね。あなたのお口は、はい、ちょっとだけ開けて。いい？もっと飲む？
あんたは誰だ？
まあ純一郎ったら。 あなた、お母さんがわからないの？
お母さん？
かわいそうに。ショックで混乱してるのね。何にも覚えてないの？
雨が降っていた。それから犬が。
ああ、シロのことね。
シロ。
私の盲導犬よ。
盲導犬。
そうだわ。何か作りましょうね。何が食べたい？やっぱりお粥みたいなものがいいのかしら。ちょっとお台所見てきますからね。あなた、あなた、純一郎が気がつきましたよ。あなた。
俺は一体
気がついたかね。
あんたは
見せてみろ。
え、
ああ、出血も止まったな。
あんたが助けてくれたのか。
礼には及ばん。妻がどうしてもうちに連れて行くというのでな。君のことを息子の純一郎だと思ってるんだ。
純一郎、俺に似てるのか。
生きていればもうじき50だ。
え、
本当は救急車を呼ぶべきだったが、この傷は普通の傷ではない。救急車を呼んでいたら君も困っただろう。
わかるのか。
銃で撃たれた傷は何度となく見た。
これは
言わなくていい。ここは仇の家だ。妙なことに関わるのはごめんだ。
そうか。
立てるか。
あんたたちの生活を邪魔するわけにはいかない。それに俺には行くところがある。
そうか。
ま、純一郎
な、
寝てなきゃダメじゃない。ちょっとあなた、どういうこと？
純一郎には仕事があるんだ。
仕事って？怪我してるのに。
もう大丈夫です。お世話になりました。
この子ったら、そんな他人行儀なことを。
もう大人なんだよ。行かせてやりなさい。
だって今お粥の用意をしてるのよ。
すみません、俺は行かなきゃならないんです。
そんな、あ、待って、ピアノ、新しいピアノ見たかい？お父さんが買ってくれたんだよ。そうだ、お前の好きなあの曲を弾くからね。え、一曲くらいいいでしょう。ねえ、純一郎。
いや、俺は。
純一郎、せっかく母さんが弾いてくれるんだ。出かけるのはそれからでもいいだろ。
ああ。
この曲はね、お父さんとの思い出の曲でもあるんだよ。ね、あなた。
もう忘れたよ。
嘘ばっかり。この曲が聴きたくてお店に通ってきたんじゃありませんか。
それは口実さ。目当ては曲じゃなかったんだ。いいから早く弾きなさい。
はいはい。
ピアノなんて退屈か。
長い曲らしいな。
君の人生に比べれば短いものさ。そう、昔は私も気が短かった。君のように死に急いでいたよ。
死に急いで。
60年前、外地で終戦を迎えた私はやっとのことで故郷の広島に帰ってきた。だが家族は全て 例の原子爆弾で亡くなっていた。
何でもありゃぶち殺したら
死に損なった人間の抜け殻、それが当時の私だった。ただその日一日を生きるために随分と危ない仕事をやったよ。いや、早く死にたくてやっていたのかもしれない。数年が過ぎ、世の中が落ち着くにつれて人々はまともな生活に戻っていった。だが私は闇の世界で一発の顔になっていた。要するに今で言う暴力団の幹部さ。ある日、たまたま入った名曲喫茶でこの曲の生演奏を聴いた。今まで音楽には全く興味がなかったんだが、そのメロディーはすさんだ私の心に深く響いた。
それが、
そう、あのばあさんが弾いていたんだ。当時の彼女は神々しいぐらいに美しかった。今でも私にはそう見えるがね。私は名曲喫茶に通い詰めた。彼女はヤクザの私を受け入れてくれた。だが私はこのままではいけない、ヤクザのままで彼女を愛してはいけないと思った。だから親父に、いや組長に足を洗わせてくれと頼んだ。散々殴られたが私は頼み続けた。すると根負けしたのか、親父は条件を出してきた。敵対している組の親分を殺したら足を洗わせてやるというんだ。
それで
断った。
え、
彼女と一緒になるために人を殺すなんて絶対にできない。そこで親父を撃った。親父が手にしていた葉巻を撃ったんだ。これ以上邪魔するようなら親父だろうが誰だろうが撃ち殺すと脅してやった。何分それまでの私は凶暴だったからな。みんな信じてくれたよ。私は彼女と共に東京に出てきて新しい生活を始めた。だが本当の戦いはそれからだった。
やはり組の連中が追ってきたんだな。
初めのうちは共稼ぎだった。妻は銀座のクラブでピアノを弾き、私は肉体労働だ。やがて最初の子が生まれた。純一郎だ。
純一郎、ひょっとしてその子が撃たれたのか。
私は新しい事業を始めた。もちろん仇の仕事だ。じきに長女も生まれた。不幸にして長男の純一郎は交通事故で亡くなったが、
あ、
事故ではつまらんかね。犯罪の犠牲、戦争、自然災害、病気、理由は何であれ子供の死は理不尽なものだよ。しかし人間誰しも生きていれば何度か肉親の死に出会うものだ。この世に死なない人間はいないのだからな。
ああ、そうだな。
幸い長女は大学を出てすぐ結婚し、事業を引き継いでくれた。妻と私はこうして二人っきりの生活に戻ったというわけだ。
まるで普通の生活じゃないか。あんたさっき戦いと言わなかったか。
銃で撃ち合い、刃物で切り合うだけが戦いかね。普通の生活にこそ戦いがある、戦う価値がある。そのことに気づくまで私は真実の人生を生きていなかった。
真実の人生。
お、ようやく雨も上がったようだな。
お世話になりました。
お、待ちたまえ。どこに行くにせよ金がいるだろう。 少ないが持ってきたまえ。
いや、俺は病院に戻る。
そうか。
ピアノ、俺の心にも響いた。言いそびれたけど、奥さんに伝えといてくれ。
あれも喜ぶだろう。
純一郎、行ってしまったの？
ああ。ピアノ、とても良かったそうだよ。
今の俺は何もかも中途半端だ。大した力もないくせに気ばかり焦って結局何もできずにいる。いつの日か俺にも真実の人生を生きられる時が来るのだろうか。